あれは全くのところ器量よしではございませぬ。しかし誠に良い性質を持っておりますし、泳ぎをさせますと他の子たちぐらい、いやそれよりずっと上手にいたします。私の考えますところでは、あれも日が経ちますにつれて美しくなり、多分体も小さくなることでございましょう。あれは卵の中にあまり長く入っておりましたせいで、体つきが並に出来上がらなかったのでございます。そう言って母親は小アヒルの首を撫で、羽を滑らかに平らにしてやりました。そして、何しろこれは男だもの、器量なんか大したことじゃないさ。今に強くなってしっかり自分の身を守るようになる。こんなふうにつぶやいてみるのでした。実際他の子供衆は立派だよと、例の身分のいいアヒルはもう一度繰り返して、まずまずお前さん方もっと体を楽にしなさい、そしてうなぎの頭を見つけたら私のところに持ってきておくれ、と付け足したものです。そこでみんながくつろいで気の向いたように振る舞いましたけれども、あの一番おしまいに殻から出た、そして不器量な顔つきの小アヒルは、他のアヒルやらその他そこに飼われている鳥たちみんなからまで噛みつかれたり突きのめされたり、いろいろからかわれたのでした。そしてこんなありさまはそれから毎日続いたばかりでなく、日に増してそれがひどくなるのでした。兄弟までこの哀れな小アヒルに無慈悲につらく当たって、本当にみっともないやつ、猫にでもとっ捕まった方がいいや、などといつも悪態をつくのです。母親さえしまいには、ああこんな子なら生まれない方がよっぽど幸せだったと思うようになりました。仲間のアヒルからはつつかれ、ひよこからは羽でぶたれ、裏庭の鳥たちに食べ物を持ってくる娘からは足で蹴られるのです。たまりかねてその子アヒルは自分の住処を飛び出してしまいました。その途中柵を越える時、柿の内にいた小鳥がびっくりして飛び立ったものですから、ああみんなは僕の顔があまりにも変なもんだから、それで僕を怖がったんだなと思いました。それで彼は目をつぶってなおも遠くへ飛んでいきますと、そのうち広い広い宅地の上に来ました。見るとたくさんの野ガモが住んでいます。コアヒルは疲れと悲しみに悩まされながら、ここで一晩を明かしました。朝になって野ガモたちが起きてみますと、見知らない者が来ているので目を見張りました。一体君はどういう種類のカモなのかね。そう言ってコアヒルの周りに集まってきました。コアヒルはみんなに頭を下げ、できるだけ恭しい様子をしてみせましたが、そう尋ねられたことに対しては返答できませんでした。野ガモたちは彼に向かって、君は随分みっともない顔をしているんだね、と言い、だがね、君が僕たちの仲間をお嫁にくれって言いさえしなけりゃ、まあ君の顔つきがどんなんだってこっちは構わないよ、と付け足しました。かわいそうに、このコアヒルがどうしてお嫁さんをもらうことなどを考えていたでしょう。彼はただガモの中に寝て、宅地の水を飲むのを許されればたくさんだったのです。こうして2日ばかりこの宅地で暮らしていますと、そこに2羽のガンがやってきました。それがまだ卵から出ていくらも日の経たない子ガンで、大層こましゃくれものでしたが、その一方でコアヒルに向かって言うのに、君ちょっと聞きたまえ、君は随分みっともないね、だから僕たちは君が気に入っちまったよ。君も僕たちと一緒に渡り鳥にならないかい。ここからそう遠くないところにまだ他に宅地があるがね、そこにはまだ片付かないガンの娘がいるから、君もお嫁さんをもらうといいや。君はみっともないけど運はいいかもしれないよ。そんなおしゃべりをしていますと、突然空中でポンポンと音がして、2羽のガンは傷ついて水草の間に落ちて死に、辺りの水は血で赤く染まりました。ポンポン、その音は遠くで果てしなくこだまして、たくさんのガンの群れは一斉にガマの中から飛び立ちました。音はなおも四方八方から絶え間なしに響いてきます。狩人がこの宅地を取り囲んだのです。中には木の枝に腰掛けて上から水草をのぞく者もありました。猟銃から出る青い煙は暗い木の上を雲のように立ち上りました。そしてそれが水上を渡って向こうへ消えたかと思うと、幾匹かの猟犬が水草の中に飛び込んできて、草を踏み寄り踏み寄り進んでいきました。かわいそうなコアヒルがどれだけびっくりしたか。 彼が羽の下に頭を隠そうとしたとき、一匹の大きな恐ろしい犬がすぐそばを通りました。その顎を大きく開き、舌をだらりと出し、目はキラキラ光らせているのです。そして鋭い歯はむき出しながら、コアヒルのそばに鼻を突っ込んで見た挙句、それでも彼には触らずに、ドブンと水の中に飛び込んでしまいました。